地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは大腸がんです。講師として草津立東医師会所属、佐竹クリニック院長の佐竹博先生に来ていただきました。佐竹先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は大腸がんについて教えていただきます。佐竹先生、まず最初に基本的なことをお伺いいたします。大腸とはどの場所にあるんでしょうか？
はい、まず食べたものは上から順に口、食道、胃、小腸、そして大腸、肛門と一本の管で、つまり、一本の管を消化管として通っていきます。
はい、
大腸は最後の方の部分になります。食べ物はここで消化吸収され、残りカスが便として出てきます。
はい、
大腸は細かく分けると、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸になります。大腸の場所は、自分のお腹で見ると、右下から時計回りに、右上、左上、左下、とぐるっとお腹を一周してきます。
はい、
長さは約 1.5 から2メートル、柔らかい管で直径は5から8センチほど、小腸に比べ大きく太いということです。
はい、
大腸の役割は消化されてきたものから水分やミネラルを吸収、さらに腸内細菌により腐敗発酵させて便を作り、それを一定期間貯めておくことです。
はい、まあ、大腸のポリープを切除したということをよくお聞きするんですが、大腸ポリープとは一体どんなものなんでしょうか？
はい、まず一般的にポリープというのは膨らんだものという意味です。
はい、
いろんなタイプがあります。またどこにでもできる可能性があり、ところを選ばずという類になります。
うん、
大腸に限りますと、大腸の種類としてまず腺腫、これアデノーマと言います。
はい、
それから下形性ポリープ、炎症性ポリープ、そしてポリープタイプのがんも含まれます。
うん、大腸ポリープはその種類で違いがあるということですか？
はい、そうです。大腸ポリープは、細胞の種類で異なります。大事なのは腺腫、いわゆるアデノーマ、
はい、
それからもちろんがんの類です。腺腫からがんになるものがあることは広く知られています。
うん、
したがって大腸の腺腫は全がん状態と考えられます。
はい、
一方デノモと言いまして、全く正常の大腸粘膜から発生するがんもあります。
大腸がんは年々増えていると聞いたことがありますが、いかがでしょうか？大腸がんの患者さんはどのくらいいらっしゃるんでしょう？
はい、国民衛生の動向という統計本によりますと、
はい、
悪性新生物の死亡率は男性では肺がん、胃がんに次いで大腸がんは第3位、
はい、
女性では肺がん、乳がんとほぼ同率ですが、大腸がんが第1位になっています。当院でも開業丸14年が過ぎましたが、
はい、
当院のデータは、草津市周辺の方々のデータですので、今お聞きの皆さんの身近なものと思いますが、
はい、
それによりますと14年間、3400人余りの方に5800回の下部消化管内視鏡検査、
はい、
いわゆる大腸カメラをしています。発見された大腸の進行がんは37病変、早期がんは147病変、合計184のがんが見つかっています。
はい、
当院で大腸カメラをされた方の約19人に1人の割合で大腸がんが見つかっていることになります。また、がんになる可能性のあるポリープ、つまり大腸腺腫、アデノーマですね。
はい、
こちらも増加傾向です。当院のデータでは、男性の場合、41歳以上では、1人当たり腺腫は約2個見つかっています。
うん、
また女性では、51歳以上で1人1個 見つかっている割合になります。
はい、まあ、私も今このグラフをね見せていただいているんですけども、やはり選手というのは男性、41歳以上では1人2個、そして女性では51歳以上で1人1個ということで、随分とこう年齢を追うごとに増えているということになるんですね。
はい、そうですね。はい、
はい、まあ、大腸がんが増えている原因というのは一体どんなところにあるんでしょうか。
はい、原因はまだはっきりしていませんけれども、はい、食生活の欧米化、つまり肉食やパン食、野菜不足、あとアルコール、肥満、そして運動不足、これが原因の一つと推測されています。また遺伝、つまり両親、兄弟、親戚に大腸がんや大腸ポリープがあると、検査は積極的にお勧めしています。
はい、
大腸がんの前がん病変としての大腸ポリープのうちの腺腫っていう組織が大事と考えられています。
はい、
当院ではこの14年間に5160個の腺腫が見つかっていますので、単純計算すると検査した方1人当たりにつき 1.5 個の腺腫があることになります。
うん、
またがんの数は184病変なので、およそ大腸腺腫28個に対して1個、はい、大腸がんが見つかっています。もちろん年齢が高くなるほどその割合は高くなります。ただし腺腫の見つかる年齢は低年齢化していて、
はい、
最近では30歳代々の方にも腺腫が見つかることがしばしばあります。
ではこの大腸のですね、前がん病変という腺腫はどのように治療したらいいんでしょうか。
はい、多くの腺腫は内視鏡で取り切れます。がんになる前に内視鏡で焼き切って切除ができるということです。もし、お聞きの皆さんが大腸ポリープを取った場合、どのような組織かは必ず覚えておいてください。
はい。
はい、腺腫やがんであれば定期的に今後も内視鏡をする必要があります。腺腫は前がん病変状態という考えで、一つ見つかれば二つ三つとできてくる可能性があります。がんであれば定期的に検査は必ず必要です。
はい、
なお、胃にもポリープができますが、胃のポリープはほとんどがんになりませんので、うん、大腸とは根本的に異なります。
はい、わかりました。では大腸がんの症状ですね、はい、どういったものなんでしょうか。
はい、出血と便が出にくいことは重要です。
はい、
ただ出血は腎によるものが多く、また便が出にくいことは便秘であり、大腸がん特有の症状はありません。
はい、血を持っているのでそこからの出血だと思って放置している人がいると聞いたことがありますが、それはダメなんでしょうか。
はい、それは良くないですね。
うん、
出血が続くときは必ず検査が必要です。
はい、
私の経験ですけれども、30代の女性で1年間下血が続いた方がおられ、検査してみたら進行したがんだったということもあります。
では便秘の方はどうなんでしょうか。
一つの目安として40歳を超えれば一度大腸カメラをお勧めしています。
うん、
結局大腸の病変は大腸カメラをしなければわからないということです。
それではどのように大腸がんを見つけているんでしょうか。草津市が実施している大腸がん検診についても教えていただけますか。
はい、大腸がんを見つけるには下部消化管内視鏡検査、いわゆる大腸カメラが必要と思います。
はい、
検査を受けた方がいい方は、先ほども申しました出血、目で見える出血はもちろんですが、目に見えない出血もあります。
はい、
これを見つけるのが草津市が実施している大腸がん検診です。2日分の便を取り、わずかな出血がないかを検査します。
うん、
ただし進行がんがあっても、この検査では 5% の割合で反応が出ないことがあります。
はい、
ですから年に1回の大腸がん検診、いわゆる便潜血検査を毎年続けることが大事です。
はい、大腸の内視鏡は大変だと聞いたことがありますが、いかがでしょうか。
はい、大腸の検査についてですが、まず大腸の中には便が残っていますので、それを洗い流す全処置が必要です。
はい、
1.8 リッター前後の下剤を飲んでいただくので、これが大変かもしれません。はい、2、3時間かけて飲んでいただくので、ほとんどの方が飲むことができます。大腸カメラ自体は 盲腸までの挿入に当院では平均約6分、
はい、
到達率 97.5% です、
うん、
あとは15分から20分かけてゆっくり内視鏡を引きながら観察いたします。大腸ポリープを見つければ当院では小さなものならその場で切除しています、
うん、
検査自体は胃カメラより楽だと言われる方も多いです。検査をする医者によりだいぶ違うことは確かです、
うん、
はい。ただ婦人科の手術あるいは鼠径ヘルニアの手術をされていると難しいことがあります。
カプセル型の内視鏡や、まあ、CT を使った検査もできると聞いたことがありました。それはどういったものなんでしょうか。
共に中腸透視つまり腸の中の状態を見るレントゲン検査と同じことはできますが、細胞を取ったりポリープを切除するには大腸カメラが必要です。
はい。
カプセル内視鏡は小腸を見るには有効な方法と考えています。
うん。大腸がんは内視鏡でも治療できるという話を聞いたことがありますが本当なんでしょうか。また手術の適用や化学療法などはどうなんでしょうか。
はい。ごく早期の大腸がんなら内視鏡で治療が可能です。
うん。
当院のデータでは早期がん147例中99例、
はい、
つまり当院で発見された大腸がんの方の3人に2人が内視鏡でがんを切除できています。
うん。
積極的に大腸カメラをするメリットがここにあります。
はい。
その方法として内視鏡的粘膜剥離法があります。これはまず病変の下に液体を注射してがんを含めがんの周辺を盛り上げます。そこを細いワイヤーでつまみ上げ挟み込んで高周波で焼き切ります。
うん。
ただし粘膜内のものと粘膜の下にわずかに入り込んだがんだけが適用で進行したがんは適用外です。進んだがんは手術や化学療法の治療となります。
はい。では大腸がんを手術した場合ですね、人工肛門になるんでしょうか。
はい。人工肛門は直腸の下部の進行がんの手術の時になることがありますが、
はい、
そんなに多くはありません。
うん。では大腸がんは何回もできることがあるんでしょうか。
はい。先ほど申しました腺腫、つまりアデノーマは同じ方にいくつもできる傾向があります。
はい。
その選手からがんになるものがあるわけですから、うん、同じ方にがんが何回か見つかることはありえます。当院のデータでは早期がん147例中11例 8% の方に早期がんが複数見つかっています。
はい。
一つあれば二つ目三つ目が出てこないかは十分注意する必要があり、うん、2、3年ごとの定期的な検査は続ける必要があります。
はい、わかりました。以上まとめますとどのようなことになりますでしょうか。
大腸がんについてはともかく検査をしないことには分かりません。
はい。
おおよそですが40歳ぐらいで一度大腸カメラをしておくことがおすすめします。
はい。
そこで腺腫つまりアデノーマがある方は 2,3 年おきに検査を続けると大腸がんになる前の腺腫の段階で治療できてしまいます。
うん。
ところで中島さん、はい、いかがでしょう。今のお話お聞きになって大腸検査をする気になられましたでしょうか。
一度経験して検査をしっかり受けていくということが分かりました。
はい。
はい。では最後になりました。佐竹先生のところでは検査は大腸だけの検査されてるんですか。
はい。私のところでは上部消化管内視鏡検査いわゆる胃カメラもしています。
はい。
こちらは7800例ほどのデータがありますので、うん、実は胃の方がより詳しいデータをお話しできるのではないかと思っています。
はい。
よろしければ今からお話しいたしましょうか。
はい。胃がんについてはまた時間があればお聞きしたいと思います。佐竹先生本日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会所属で佐竹クリニック院長の佐竹博先生に来ていただきお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。